皆さんこんにちは。株式会社 10X 品質管理部のブロッコリーです。この 10XFM は 10X を作るをミッションに、小売チェーン向け EC プラットフォームステイラーを提供している株式会社 10X のメンバーが、キャリアや日々の出来事、学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。今回は私ブロッコリーがホストとなり、他社の方をゲストに招いて QA について語っていく企画、QA 部屋をお届けします。ということで、今回の QA 部屋のゲストは、株式会社ナレッジワークで QA エンジニアを担当されている河野哲也さんです。河野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。それでは、まず河野さんのプロフィールについて、紹介いたします。河野哲也さん。1976年、福岡県大川市生まれ。工業高校卒業後、日本無線に入社、ハードウェアの品質管理に従事する。その後、電気通信大学夜間視コースに入学、ソフトウェア品質保証、テストを専門とし、博士課程まで進学する。博士号取得後、2011年、日立製作所に入社し、ソフトウェアの QA エンジニアのキャリアをスタートさせる。2017年、DNA、2021年、メルカリ、2023年、ナレッジワークに入社。すべて QA エンジニアとして従事する。工学博士ですね。はい。それでは、河野さん、改めてよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。ナレッジワークの河野です。
はい。で、このプロフィールとか、もともとの河野さんの印象を踏まえて、今回、ここは話したいと思っていたところがいくつかあります。で、今回、河野さんにお声掛けした理由としては、結構、一度就職した後に大学入学して、そこから日立製作所、そしてウェブ業界、結構転職とか最近されていたっていう、その経緯とかがすごい、ユニークだなと思っていて、お声掛けしたのと、あとは経歴には詳しくはあんまり書かれてなかったんですけれども、結構テスト設計についても聞いてみたいなと思って、お声掛けしました。はい。ということで、まあ、最近の話からちょっと、深掘っていきたいなと思うんですけれども、まず今、所属してる、ナレッジワークさんって具体的にどういうことをされたりしてますか？
そうですね、ナレッジワークだと、一応、まあ、タイトルとしては QA エンジニアとして、従事しているんですけど、まあ、主に大きく2種類の、まあ、役割で働いていますっていうので、まず一つ目が、こう、スクラムの中で一 QA エンジニアとして、まあ、働いてるので、まあ、そこはもうテスト設計とかテスト実行、まあ、一通りの、まあ、QA エンジニアとしての業務やってるってとこですね。で、もう一個が、QA グループの、そのチームの、なんか基盤を作るとか、そのチームとして、こう、推進するような役回りで、具体的に言うと、中長期ビジョンを少し考えましょうみたいなところの、まあ、旗振りをやったりとか、あとは、こう、弊社、イネーブルメントっていうところを、こう、歌っていますので、QA エンジニアをどう、こう、イネーブルメントするのかっていうところで、そのキャリアの、こう、ラダーを作るとか、まあ、スキルのちょっと棚卸しをするとか、そういったところの、旗振りをしているっていうところが、まあ、主な、役回りで動いています。
なるほど。今、二つ目の方でおっしゃっていた、まあ、中長期的な戦略っていうのは、QA に関する部分ですか？それとも QA も含めた開発とか全体の話なんですかね？
主に QA グループで中長期、まあ、わかりやすく言うと3年後どういうチームでありたいかみたいな。で、どういう価値観で仕事をしていたいかみたいなところを、こう、今のメンバーで整理をしていって、ただ、まあ、今も採用続けてますので、これからメンバー増えていく中で、そういったところブラッシュアップをしていきたいなと思うんですけど、なんかこう、道しるべみたいなのがないと、なんかみんなのこの、こう、意識が散漫となるみたいなことも起こりやすいので、そういったところを、こう、みんな一緒の方向見てやりましょう、的なところをちょっと進めています。
その中で、先ほど、まあ、キャリアラダーっていう話もありましたけども、結構、なんか、QA のキャリアっていうと、なかなか、モデルケースがそんな多くないかなとも思ってるんですけど、その中で考えて、まあ、言える部分とか言えない部分もあるかもしれないですけど、その QA のキャリアってどう組み立てていくのかなっていうのは自分も今興味が聞いてて興味湧いたんですけれども、どういうふうにキャリアって作っていっている、今考えているのってあったりします？
悩ましいですね。まあ悩ましいんですけど、まあ一つは、その、まあマネージャー、QA のマネージャーと、まあ QA エンジニアみたいな、まあ大きな役回りを一応決めていますと。ただ、細かい、その、こう、キャリアというか、どちらかといったらスキルって言った方がいいかもしれないんですけど、我々今、大きく3つの柱を立てていて、ただまあ、これ全然僕勝手に決めてる部分も多いので、あの3つの柱で、1つが、そのもう、本当に QA のエンジニアリングとしてのスキル。だから、1、QA エンジニアとして、まあ、要は、チームの中に入って、そういう QA の業務をどうこなすかっていうスキルですね。でもう1個が、品質マネジメント。どちらかといったら、そのチームの中というよりは全体を見ながら、品質メトリックスをどう取るのかとか、品質を保証するための仕組みをどう作るのかっていうところに旗振りができるとか、どちらかといったら上流にまあ入っていくようなアプローチに近くなると思うんですけど、その品質マネジメントのまあスキル。で、最後が、テストオートメーション。まあ、いわゆる E3 をどう書くか、もう少し踏み込んでいくと、CI とか CD のところにどう貢献できるかとか。一方でそのプロダクト側のその、API のテストとか、ユニットテストとかに QA エンジニアがちょっと入り込むっていうのも面白そうだなっていうところで、そういったところの、まあちょっとストレッチするスキルだとは思うんですけど、そういったスキルもまあ将来的にあるだろうっていうふうな見通しでやってます。
なんか今のお話聞いてると、例えば、まあ別のところの話で言うと、なんか QM ファンネルとかっていうふうに言って、うん、そのテストエンジニアリング、QA、あとはセット、まあ QM ファンネルの中だとパイプラインエンジニアみたいな言い方をしてみますけれども、それとも近いようなお話に聞こえたんですけれども、
うん、
どうですかね、近いのか、それともそれとはまたちょっと違う概念なのか。
と正直 QM ファンネルっていうの参照してないんでよくわかんないんですけど。
なるほど。
ただ、まあ、近いのは近いのかもしれないですけど、ただ、品質マネジメントみたいな文脈はあんまりないんですかね、QM ファンネル。
そうですね。QM ファンネルの場合はどっちかっていうと、まあ、パイプラインエンジニアは今、お話の中の、まあ、テスト自動化とか CI、CD、API の部分に近くて、それとは別にあるのが QA と TE、テストエンジニアリングって呼んでいる部分で、それの多分 QA っていう風に QM ファンネルの中で呼んでいる部分が、河野さんの中で言うと、その QA エンジニアリングスキルと品質マネジメント両方が入ってるように聞こえました。
うん。
ちょっと違う感じですかね。
そうですね。僕のなんか感覚としては、そのテストエンジニアリングと、クオリティアシャーランスエンジニアリングを分けるのってあんまり良くない気がしていて、そこなんか一体となった方がいいと思うんですよね。なのでそこはあんまり分けてなくて、QA エンジニアリングの中にテスティングが入ってる。ただその QA エンジニアリングと品質マネジメントはちょっと分けた方がいいと思っていて。なのでなんかそういう立ち位置。もちろんその、全然明確に切り分けができるとは思ってないです。はい。ただスキルの強弱って言ったら、品質マネジメントよりに強くなってるよねっていうスキルの持ち方もあるし、品質マネジメントはあんまり、まあ、ある意味興味がないとか、弱いとか。いう立場で、QA エンジニアリングが強いよね、みたいな見え方とかもあると思うので。そこはあんまりなんか、こう、切り分けというか、まあ、お互い親和性はあるんだけど、多分その QM ファンネルから言うとそういう、こう、違いがあるかなっていうのは、今聞いた感じだと。自分の中の、こう、理解ですね。
なるほど。結構、自分が、河野さんのお話聞いてて、その、自分の中だと、逆に QA エンジニアリングと、やっぱ品質マネジメントは結構近い領域だとは思っているので、そこを分けて、まあ、表現するというか、完全に分かれるわけではないにしても、そうやって分けて考えているっていうのがすごい興味深いなと、聞いてて思いました。なるほど。ちなみに、あともう一つ、先ほど二つの動き方っていう話で、後者の方、中長期的な戦略とかキャリアラダーの話聞きましたけれども、それをやりつつも、そのスクラムであったりとか、そういうような開発チームに入って QA をするっていうで、同時進行でやると難しかったりしません？なんか工数が取れないとか、そういうのって、そういう悩みってなかったりするんですか？
さすが鋭いですね。逆に言うと、そこの、要は、現場の仕事がやっぱり忙しすぎて、あんまり時間やっぱ取れないんですよね。なので、やっぱりちょっと空き時間でやるみたいな、どうしても後ろ回しになるタスクで なりやすいっていうのは、まあおっしゃる通りで、あと僕、採用も、関与してるので、 要は現場のその、要はスクラムの中で、テストとか QA こなすっていうところと、採用っていうところがもう、プライオリティ高く動いてるので、まあ、おっしゃるように、それ、だいぶ後回しになってるのは現実的に、なところですね。なので、多分私の同僚とか、なんか全然やってないでしょって言われて、反論ができないです、今、状況としては。
なるほど。まさに、先ほどおっしゃってた中だと、テスト設計とかだけではなくて、テスト実行までやられてるってなると、結構、工数負荷はありそうだなって思ったのと、あとは、やっぱり自分も採用も、やりつつやっているので、似たような境遇なので、やっぱそこは大変なんだろうなって思いながらちょっと聞いてました。
うん、
なるほど。
そうですね。
なるほど。ちなみに、ちょっと、ナレッジワークさんという、まあ、今いる、所属のところのお話聞きましたけれども、ちょっと前に戻ると、2021年がメルカリに転職されて、さらにその前が2017年が DNA に転職されているっていう、まあ、三つともウェブ業界といいますか、うん、そういう似たような業界ではあるんですけれども、そこの三社ってなんか会社ごとの、実は QA の動き方の違いとか、まあもちろん今はメルカリさん、DNA さん、また違ってたりするかもしれないですけれども、河野さんが所属していた頃の DNA さん、メルカリさんと、今の、ナレッジワークさんで、なんか、河野さんの動き方であったりとか、QA チームの動き方だったりとかで、なんか違いってあったりするんですか？
思いっきり違いますね、3つとも。DNA だとどちらかと言ったら、まあ、プレイングマネージャー的に動いてる段階はあったんですけど、やっぱりその時も、こう、自分で手を動かすというよりはメンバーを巻き込みながら、まあ、どちらかと言ったらドキュメントのレビューをするとか、テストケースのレビューをするとか、そういった立ち位置の方が多かったので、実際に自分で手を動かしてテスト実行までやるっていうのはあんまりやってなかったんですよね。なので、まあ、QA エンジニアって言ってるんですけど、QA マネージャー的な立場で仕事をするみたいな役回りもあったので、まあ、その辺のこう、行き来をしてるっていうのが、DNA 時代ですね。で、メルカリはどちらかといったら、QA エンジニアとして業務に携わることが多かったので、そのエピック1個持って、設計から実行までやるみたいなのもありましたし、メルカリジョインしてすぐだと、新規プロダクトの立ち上げから入ったのが一つありまして、それだと、ま、QA エンジニアとして、ま、一人目で入って、で、その QA がこう、うまくサイクルが回るように、こう、仕組みを作っていくみたいな、やってたので、そうなると、若干そのナレッジワークで今やってるのにちょっと近くなってきて、ま、こう、仕組みをうまく回すみたいなところは今、ナレッジワーク、まあ、本当に100人以下のスタートアップなので、そういった役回りで動くことはあるんですけど、ただ、スクラッチから作ったわけじゃないので、ナレッジワークだと今動いてる中で、こう、なんか改善をする仕組みを作っていくみたいな役回りなので、どちらかといったら、ま、動いてるところで入っていくみたいな役回りで今仕事してるので、まあ、近いって言えば近いんですけど、まあ、フェーズ的な、その、こう、開発のフェーズ的には若干違いがあるっていう感じですね。
うん、うん、うん。なるほど、なるほど。ちなみに、その前、さらに一つ前で行くと、日立製作所さんに、2011年ですか、入社して、2011年から17年だから、だいたい6年間ぐらい、やられていたってことですけど、その、まあ、日立製作所さんって、どっちかっていうと、ウェブなのか、まあ、その、会社の中でもいろいろとやっているプロダクトによって違うと思うんですけれども、うん、少しその後に転職された3社とも、経路が違う部分ってあるのかなと思うんですけれども、うん、違いってあったりしますかね？
いや、経路はもうほぼ真逆ですよ。真逆というか、その会社の風土としては真逆ですよね。ただ、触ってるプロダクトって言ったら、その、当時ストレージ管理ソフトウェアの、プロダクトの QA エンジニアで働いてたので、で、そうなった時には、まあ一応そのブラウザーベースで、こう、プロダクト触るような、こう、役回りで動いてたので、まあそんなに遠いわけではないんですけど、ただ、対象がミドルウェアだったので、なんかサーバー自分で立てて、そこに、まあインストールして、で、そこから、まあ、こうテスト環境を作るみたいなところを、まあ、こう、ベタなところをやってたので、そういったところの違いは若干あったっていうのか、まあ、プロダクトとしての違いですかね。あと、社風はもうほぼ真逆ですよね。なんで、そこはもう、真逆です。はい。そこの違いですね。
なんか、その社風の真逆っていうのがどう真逆なのかが、自分がそこまで分かってないんですけど。
なるほど。なんだろう。 あんまりなんか変なこと言えないですもんね、この話で。
まあ、言える範囲でお願いします。
何ですかね、仕事っていうのを、その、まあ、DNA に入ってから気づいたのは、仕事って自分で探すんだな、みたいな。なんか、仕事って与えられるものじゃなくて、自分で見つけて、自分でその仕事を、こう、なんですかね、持って進めるみたいなやり方をしなきゃいけないんだなっていうので、日立製作所の場合、どちらかというと仕事って与えられるみたいな状況が多かったので、そこの違いは大きいですよね。なので、なんか上から落ちてきたものを裁くみたいな部分もあるんですけど、DNA 以降はどちらかといったら上からというよりは自分の周りにあるのとか、隣にある仕事を取ってくるみたいな感じの違いが、まあ大きな違いですね。
なるほど。実際そうですよね。日立製作所さん、DNA さん、メルカリさん、ナレッジワークさんだと、なんだろう、社員数で言うとどんどんどんどん少なくなってる。まあちょっと DNA とメルカリがどっちがどっちだか、ちゃんと覚えてないですけど、なんか基本的にどんどん少ないところに転職してってるなっていう印象はあって、なんかそこの、なんか、どう自分でというか課題をどう拾ってくるかもしくは与えられるかとかっていうのは確かに聞いてて、ああ、なるほどなと思いました。
うん。
なるほど。ちなみに、そういういろいろな違いはあるにしても、逆に、その日立製作所さんも含めて共通して、なんか、これって考え方としてすごい大事だよねとか、どこでも、重要だよねって思えるようなことなんかあったりしますかね。
そういう意味だと、やっぱりその QA エンジニアとして働くみたいな、その、まあ、矜持というか価値観みたいなところは、会社というか、まあ多分僕がそういうのを持ってるっていうのが、まあ共通してるのかもしれないんですけど、やっぱり日立製作所でその QA エンジニアとしてのキャリアも、まあある意味ソフトウェアの領域だとそこから僕はキャリアスタートしてるので、そこでいろいろこう QA エンジニアとして学んだことが多いし、で、それがやっぱりDNA でもメルカリでも、まあ現職でも役に立ってるので、そこはやっぱり共通して、まあ、QA エンジニアとして、こう、基礎的なところはそこで、まあ、身についているので、そこは、まあ、どこに行ってもあんまり変わらないな、っていうところは、まあ、逆にそれは、日立製作所でいろいろ学んだっていうのが、すごく僕としては、こう、ありがたい感じなんですけど、それは、こう、どこでも、まあ、役に立つな、っていうところはありますね。
なるほど、なるほど。自分も、まあ、複数回転職した身なので、ある程度、共感できる部分があるというか、特に、一社目、で、入って学んで転職がまだしてなかったりすると、果たしてそこで学んでいることが、すごい、例えば自分だったら QA として、その QA として、汎用的なスキルの話なのか、それともその会社特有の、特有だからこそのスキルの話なのかっていうのが、最初一社目で入っただけだと、違いが見えなかったりするものが、自分、個人的にはその、転職して2社目3社目って言った時に、あ、これって結構、どこでも使える大事な基礎的な部分なんだなっていうのと、うん、あ、これは結構会社独自なんだなっていうのが、すごい転職して分かったところとか、個人的にはあるんですけど、やっぱり河野さんもそういうところはある感じですかね。
そうですね。まあ、ただ、その日立製作所はどちらかと言ったら、まあ、こう、ソフトウェアの品質保証の、まあ、結構歴史を作った部署にいたので、まあ、ある意味教科書的なところは業務で経験できてたんですよね。で、そうなった時に DNA メルカリってなると、まあ、若干その教科書的に外れたなんか言葉を使ってたりとか、なんかちょっと方言があったりっていうのは、まあ、感じるところはあったので、逆に僕は一社目でそういうところに入ったっていうのはすごく良かったなとは、まあ今もずっと思ってますね。なので、まあそのブロッコリーさんが言うように、こういくつかの会社経験すると、まあ共通的にこう必要な技術であったりとか必要な、まあ用語の定義であったりとか、そういったところはまあ共通化されるのでいいなっていうところはもちろんあると思うし、やっぱりもう一つは僕は日立製作所の時から社外に出たのがやっぱり大きかったですよね。社外に出てると、大体、その、こう、社外の人たちと話をしてて、通じるかどうかが、なんですよ、多分。で、その時に、まあ、話が通じてたので、あ、じゃあ他の会社に行っても、まあ、それなりになんか話ができる人なんだな、みたいなのは、自分の中でこう、理解できたので、それはまあ、大きかったですよね。
ああ、なるほど。確かにそこは自分もありますね。うん、社外に出て、あ、 これって他の会社であったりとか他の人には通じないなっていうところも、あの、見えてきたのは確かにありますよね。ちなみに、
なので、まあ、社外に出るのは結構僕お勧めしてるんですよね。
ちなみになんか、河野さんのその社外に出るっていうところで言うと、すごい河野さんのイメージとして強いのが二つあって、一つが、もともと、今はもうされてない気がしますけど、あの、スキップシンポジウムで、あれは実行委員の一人っていう。
あ、いいんですね。はい。実行委員ですね。
はい。うん、実行委員の一人としてなられていたのと、まあ、二つと言いましたが、三つですね。スキップシンポジウムの実行委員と、あとは若手も実行委員されていたのと、あとはテスト設計コンテストで出場されてたっていう三つが、自分の中では印象深いなと思うんですけれども、
なるほど。
その三つとかですかね。それとも他にも、いや、これ結構社外で出てよかったとかってあったりするんですかね。
そうですね。確かにその3つかな。あとは、あの、ソフトウェアシンポジウムの委員とか、委員というか、あれですね。どちらかといったら、プログラム委員の方には、あの、ずっと関わってるので、まあ、そこもまあ、もう一つかなって感じですかね。うん。
でそうすると、あの、まあ、特に、そう、今出ていた、ような実行委員とか、あとは、まあ、テスト設計コンテストだと、出場者としてですけれども、結構、テストエンジニアリング、もちろん QA もそうですけど、テストエンジニアリング、特にテスト設計コンテストとかっていうと、もうテスト設計をどうやっていくかっていうのを競い合うところだと思うんですけれども、うん、なんか河野さんの中でそのテスト設計とか、そういうことに対してこだわりっていうと、いや、そんなのないよっていうのかもしれないですけど、なんかテスト設計に対するこだわりとか思いとかってあったりするんですかね。
こだわり、思い。まあ、こだわりというより、どちらかと言ったら、何ですかね。まあ僕、あの、業務でテスト設計やるときって、何ですかね。辛さ半分、楽しさ半分なんですよ。
ほうほうほう。
なので、なんかその、業務としてやるというか、知的好奇心で、この複雑な仕様をどう、こう、単純、シンプルにテスト設計するのかっていうところが結構面白みがあって、で、それをまあ、あの、違う人にレビューしてもらって、で、なんかちょっとお褒めの言葉いただくとかは結構モチベーションを保てる部分があるんですけど、そうですね、そこをやっぱりこう妥協せずにきちんとこう、なんですかね、他の人がまあ見てもわかりやすいテスト設計をするみたいなところは結構こだわりがあって、で、多分ね、ベースがね、これ松尾谷さんなんですよ、おそらく。松尾谷さんのやっぱりテスト設計とかをまあリアルで僕見てたので、そこのやっぱあのなんかこううまいテスト設計をするっていうところがやっぱりこう知的好奇心があるので、そこはなんかまあ妥協せずに、今でもなんか自分の中でこうスキルアップするみたいな、こうモチベーションを持ってやってますね。
結構あの、今河野さんのおっしゃってた中で、その実際プロダクトとか対象物に対してあの、ある点から、まあ、見るというか、なんか、どう単純化するとか、うん、まあ、まさにモデリングとかとも関わってくるとは思うんですけれども、うん、多分、最初にテストっていう話を聞いて、テスト実行をするとか、そういうのを思い浮かべている人にとっては、あまりない視点だと思うんですよね。テストっていうもの自体にモデリングする、単純化するっていうところ。なんか、そこって、やっぱ日立製作所さんに最初に入っていて、そこを学んでたとか、松谷さんからのやつを見ていたとかっていうところはあるとは思うんですけれども、うん、なんか、最初にそれを気づくのってなかなか自分で気づくって難しい人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、なんか、そういうのを気づくきっかけとかってあるんですか？やっぱり周りの人でそうやってる人を見つけられたらラッキーぐらいな感じなんですかね。
ああ、でも一つやっぱあるのか、まあ、その、やっぱ大学時代にちょっと戻るんですけど、大学のやっぱり研究室のゼミとかで、あの、僕のまあ、同級生とか後輩とかが結構その、モデリングとかの研究というか、まあ、モデリングからテストみたいな研究をしてる人間がいたので、そういったのでいろいろ議論して、モデリングとか、その、なんですかね、まあ、ある、こう、視点で、そのモデルを書くみたいなところって、なんかやっぱ面白みは感じてたわけですよね。で、それから、まあ、あの、大学の後半の方は、松尾谷さんと一緒に、まあ、お仕事させてもらうようになって、で、この仕様からこのモデル作るんだ、みたいな、なんかその驚きというか、 あ、こんな感じで作るんだみたいなところの、なんかどちらかといったら、こう目から鱗が落ちるみたいなのを見て、あ、なんかやっぱちょっと自分もその辺、実践でやんなきゃいけないなみたいなのを気づいたので、それは大きかったですね。うん。ただあんまりなんかそのフィードバックを受けるみたいなのあんまりやってきてないので、そこはなんか意外となんか、こう僕の弱点かもしれないですね。僕のなんかテスト設計とかあんまりこう、なんかここいけてないよねみたいなのあんまり受けたことない気もするので。まあ、ただ学生時代も死ぬほど受けてるんで、それが生きてるかもしれないですね。
はい。なるほど。そういう意味だと、それこそさっき途中でもお話、自分の顔から言った、そのテスト設計コンテストを出場されて、まあ、河野さん2連覇されてるじゃないですか。
はいはい。
その時もそんなになんかフィードバックというか、こうした方がさらにいいんじゃないみたいな、そこまでなかった感じなんですかね。
フィードバックは審査員からフィードバック受けてます。
うん、
ただ、周りからフィードバックは一切受けてなくて、あれは。
うんうん、
全部自分で一応考えて作ったんですよね。うん、ただ、フィードバックというか、いろいろ参考にしたものがあります。そういう意味だと。清水義雄さんの USDM を参考にはしてますし、あとは、どちらかといったら僕がテスト設計コンテンツで作ってたのは、松尾谷さんのその、まあ、CFD みたいななんか物事の捉え方みたいなところ、そういったのは結構参考にはしてるんですよね。ただまあ、その参考にするものはあったけど、なんかそのフィードバックとかあれもあんまり議論して何かものを作ってったっていうのもあんまりないので、そこはなんとなく、こう自分で作り上げた感はありますね。うん。
なるほど。じゃあもう本当に複数人でいろいろ話していって、どんどんどんどん洗練していくみたいな、そういうものではなくても、本当に一人で考えて作り上げたっていうのが多いっていう感じ
ですか？うん、そうですね。なので、僕のあのテスト設計コンテストの成果物は、水のりが言ってたんですけど、思いつきレベルって言われてるゆえんかもしれないですね。
なるほど。
うん。
なるほど。なんか、結構そこは興味深いなと思っていて、特になんか、まあ、テスト設計今まで学んでなかった人とかにとっては、なんかいろいろそういう壁打ちしてもらって、どんどんどんどん洗練していくことによって、だんだんだんだん身につくみたいなことが多いなとは思っていたんですけれども、河野さんどっちかっていうと、それこそさっき言ってた大学時代とか、そういうのを経て、なんか、もう、いや、こういうもんでしょっていうふうになっているっていうふうに、今聞こえたんですけれども、けどそうすると、じゃあ今度は今河野さんの立場になって、なんか、それこそ周りの QA エンジニアなり、もしくは開発者なりに、なんか、フィードバックをするとかっていうのってなかなか難しかったりしないんですか？いや、こういうもんでしょっていうふうにならないんですかね？
それはないですね。
うん、
それはなくて、結構フィードバックちゃんとできてるイメージありますけどね。まあ、できてないって言われそうだけど、そこはなんかあんまりないですね。うん。ただ、なんとなくそのフィードバックあんまり受けてないって今言ってたんですけど、おそらく、その大学の中の研究の過程でものすごい多分僕フィードバック受けてるので、それがベースにあるから、なんか、なんですか、自分が作った生活に対して、なんか自己批判ができるようになってるのかもしれないですね。なので、自分から見たら、なんかその第三者のレビューをしてるときに、この人がどうわからないのか、なんか、なんでこの成果物ができてるのかみたいなのがなんとなくわかるんですよ、僕は。なんでかって言ったら僕結構容量が悪いので、容量が悪いからこそ、なんか他の人がわからないことがわかる、逆に。うん。で、容量ない人でなんか他の人がわからないことが多分わからないと思うんですよね。そこのなんか違いなのかなって気がするんですよね。うん。
なるほど。そこはすごい自分も共感できるというか、
うん、
自分のちょっと話になっちゃいますけど、自分は、大学生時代に塾講師のアルバイトしてて、
うん。
なんか塾講師のアルバイトしてると、特に勉強がすごいできる子に対しては、なんかある程度、それこそ、その教える側のレベルがちゃんとできていれば、ある程度教えられるんですけど、うん、逆に勉強がまだうまくできてない子に対して、すごい勉強ができる先生が入っても、うん、いや、これで当たり前でしょみたいに、
うんうん、
な感じでうまく指導ができないっていうところがあって、自分はそこはあんまりなかったので、下の、うん、そこまで勉強できてなかった子に対してもうまく接することはできたんですけど、そこはやっぱり人によって、 まあ、自己批判になるのかはわかんないですけど、なんか、その、この部分がうまくできないんだよね、わからないんだよねっていうところを理解して、進めるっていうのは、訓練が必要なのか、その人の特性によるものなのか、ちょっとよくわかってないんですけど、人によるな、違いがあるなっていうのは自分は感じてました。
うん、あ、それは人によりますね、思いっきりね。
うん、うん、うん。
ただ自分がどういうタイプなのかっていうのを理解できてるのが多分大事だと思うんですよね。
うん、
うん。うん。なんか、こう、自分がやっぱり物分かりが悪いって、なんかあんま表現は良くないですけど、自分はちょっと容量が悪いとか、他の人より理解がスムーズではないみたいなのを自己理解できてると、逆に他の人より、まあちょっと理解するのは時間かかるんですけど、自分が理解できた後に他の人に伝えるときには結構ちゃんと伝えられることが多くて、なんか、シュッて理解できている人が他の人に伝えると、なんかあんまりうまく伝わんないわけですよ。ね。なんでかって言ったら、わかんない人の気持ちがあんまりわかんないから。うん。そこがなんか、こう、わからない人なりに何かこう、逆に言うと、こう、他の人に伝えるっていうのは、そのわからない人のこう、すごいメリットだと僕は思ってる。うん。
なんかそこはすごい感じていて、テストに対してもそうですけど、それこそスクラムとかでやっていく、まあスクラムのイベントの中でリファインメントであったりとか、
うんうん、
で、開発者が、いや、こういうの作りたいんですよって一言で終わるところに対して、うん、QA エンジニアとして入って、ごめんなさい、ここちょっと全然まだ分かってないんですけど、みたいな一言から入っていって、うん、で、開発者が、そこを、すごい、開発者の性格にもよるかもしれないですけど、分かってもらおうとして、結構ちゃんと説明をしようとして、その結果、うん、いや、これってパターン A とパターン B とパターン C っていうのがあって、パターン A はこういうふうに対応して、パターン B はこういうふうに対応して、パターン C のことを忘れてたな、みたいな、
うんうんうん、
なんか、詳しくちゃんと説明しようとした結果、ほころびが見つかるみたいなことは結構あるので、それはなんか、QA エンジニアとしても、うん、すごい大切なというか、そういう、なんか、自分、さっき容量が悪いっていう話してましたけど、わからないっていうところをちゃんと理解して、なおかつそれを聞きに行くとかっていうのができると、別にテストを作るだけではなくて、そういうところでも生きてくるのかなっていうのは、
うんうん
常日頃感じているところではあります。
うん、そうですね、
うんうんうん。なるほど。ありがとうございます。ちなみに、さっき話の途中で出てきて、どうしても多分自分と河野さんが喋るとなると、ここは避けられない話題にはなると思うんですけれども、
はい、
途中で、まあ、電気通信大学に、入学されて、研究をしていたっていう話ありますけれども、
はい、
その電気通信大学、自分も電気通信大学出身、だし、なおかつ、学部、学科も一緒ぐらいな感じです、
ね。そうですね。当時はシステム工学科ですよね。
はい、そうですね。当時はシステム工学科で、まあ、もちろん、同級生とかではないんですけれども、若干被っている部分があったっていうのは先日聞いて判明はしたんですけれども、うん、どういう経緯でそもそも電気通信大学に入ろうっていうふうになったんですか？
なるほど、そこから聞きます。電気通信大学選んだのは、当時社会人だったんですよね。その、まあ、先ほど経歴述べられたように、日本無線っていう、三鷹にある、三鷹市にある会社に勤めていて、で、5年ぐらい働いて、で、まあ、ちょっと大学行きたいなっていうので、まあ、大学を探したんですよね。で、まあ、夜間の大学じゃないと難しいなっていうところが一つと、もう一個は近い大学っていうので、当時、まあ、インターネットもそんな、普段使えるような状況じゃなかったので、東京都の地図を買ってきて、自分の家から一番近い大学はどこだっていうのを調べたんですよ。そしたら、電気通信大学が一番近くて、で、調べてみたら夜間のコースもあると。で、なんなら自転車で行けると。で、まあ、国立で学費も安いと。あ、ここに行くしかないなっていうので、まあ、電気通信大学を選んだ。
すごい、なんか、スラムダンクのルカワみたいな、近いからっていう理由っていうのを初めて聞きました。
はい。まあまあ、全然いい大学なので、全然間違ってはなかったんですけどね。はい。
で、夜間視コース入学して、で、まあ、博士課程まで進学するっていう話でしたけども、先ほど、まあ、研究室でいろいろと、 鍛えられたみたいな話もありましたけれども、うん、まあ、研究室で言うと、自分も結構、社会人になってからも関わりが多かった西さんが多分、うん、研究室の先生だったと思うんですけれども、はい、で、自分は西さんの、講義とかは受けてはいたんですけれども、システム工学科の先生ではあったので、ただ、研究室で、どういうふうになことをされていたのかっていうのを、自分はそこまでよく知らないんですけれども、
うん、
研究室の中での西さんってどういう感じで、その、研究というか、されてたんですかね。
うん、なるほどね。ちょっと話を戻すと、僕、電通大1回受験して落ちてるんですよね。で、2回目の受験で、なんとか、まあ、潜り込むぐらいな感じで、なんとか入学をできて、で、僕が4年生の時に、まあ、電通大だと大体研究室に入るので、そこで研究室をこう選ぶみたいな状況になりました。で、その時に、僕は西さんと呼ばなくて西先生ってずっと呼んでるんですけど、西先生が着任する1年目の1期生で僕入ってるんですよ。なので僕は大学をそのまま受験して一発目で通ってたら、おそらく西先生の研究室に入ってなくて、まあおそらく違う人生を歩んでたので、そこで一回落ちてよかったっていうのが実はあります。で、1期生で入ってで当時西先生は大学に入る前が SQC っていう会社で、コンサルを、やってた、立場から、まあ、大学の先生になったので、まあ当時は厳しかったですよ。まあおそらく最近知ってる人とはもう全然別人ですね。なので、まあいろいろ今だと多分説明できないというか喋れないぐらいのことを やってましたけどね、当時は。まあ厳しかったんですけど、まあ研究のスタイルとしては、どちらかといったらもう研究というよりは産業界に役に立つかどうかという判断軸で、もう一個が僕の中だとこうまともな社会人を輩出するっていうのがもう一個かなっていうので、おそらくうちのゼミ出て社会人出たら結構社会って緩いんだなみたいなのを言ってる卒業生もいるぐらいなので、まあ厳しくはあったけど、そこを卒業したら逆に言うと何ですかね、もう社会の方がもうちょっと皆さん優しいみたいな、そういうところはありますね。はい。
なるほど、なるほど。実際、まあ、前半の話に戻っちゃうかもしれないですけど、うん、まあ、電通大で日産のところで鍛えられてっていう話ありました。その後、まあ、日立製作所に入って、日立製作所さんもさっき言ってたように、まあ、本当にしっかりしている、基礎をしっかりしている会社さんだなと思ってるんですけれども、それでも、西先生の、西さんのところでやっていたから、緩いなは違うかもしれないですけど、そういった部分ってあったりするんですか？
そこはもう全然、あれですね。普通にいる多分、その日立製作所の当時行った人たちとはもう多分、物の見え方が多分違ってたと思いますね。なので、まあ課題とかも、まあ、やっぱり一緒に、まあ仕事してたら大体課題ってあるんですけど、そこの課題のもう目の付け方とかもやっぱり、他の同僚とやっぱちょっと違うかなっていうのは、自分の中では思ってましたけど、もちろんそれは、ね、言えないですけど、自分の中だと、まあその辺の感度というか、それはだいぶ違うなっていうのは、まあ、そこは全然思ってましたね、当時も。
その、課題に対する感度であったりとか、まあ、あと先ほど、ちょっと前に言ってた、その自己批判の部分とか、で、なんだろう、具体的にどういった部分っていうのが、もしかしたら聞いてる人イメージまだ湧いてない人とかもいるかもしれないんですけど、
うん、なるほど。
なんか、例えば、その研究室の中で、自己批判とかっていう考え方かわかんないですけど、をどう役立てたとか、なんか、具体的なエピソード的なやつってあったりします。
それで言うと、まず、その自己批判という点で言うと、やっぱりその、研究してたので、やっぱりずっと論文を書いてたわけですよね、当時。で、論文に対して、やっぱりそのずっと赤ペンを入れてくれたんですよね、西先生が。で、それがかなり大きくて、で、 その、まあ、論文でやっぱり日本語で書いてるんですけど、日本語ってやっぱりこう、ロジカルに書かない、まあ、もちろんどの言語でもロジカルに書かなきゃいけないんですけど、ロジカルに書く上の、その裏側で見えてる、こう、モデルというか、どういうその、こう、論理立てで書いてるんだみたいなところから、こう、話し合って決めていくみたいなところがあったので、それを一緒にやりながら、で、いろいろ指摘を受けるから、その指摘を自分でできるようになるっていうのが、おそらく身についてたと思うんですね。で、それがやっぱり、期間が長いんですよ。僕、だって5、6年一緒にずっとやってるんで、それがやっぱりある程度の期間がないと多分それは無理だと思うんですけど、それがまあ、5、6年っていう積み重ねで、自分でまあ、自分のドキュメントをまあ、ある程度見れるようになったっていうのは、あるかもしれないですね。で、課題の感度っていうと、どちらかといったら、その、課題をこう、なんすか、見つけるためのなんかこう土台を作るみたいなのは意外と得意というか、当時から、まあ、清水義也さんの PFD を書いて、プロセスを表現をしてみて、じゃあ課題どこにありますかって言って、じゃあみんなで、こう丸か成果物で指さしてくださいって言ったら、指さすとこは大体みんな一緒なんですよ。そしたらもう課題は全然分かってるわけですよね。ただ課題を共通認識するとか、課題がここにあるっていうのを特定できる状況にしてあげるとか、そういったところは、結構、日立時代にもやってたので、やってたというか、まあ、後半ぐらいですかね。なんか、初めからそういうのやり始めると、なんか、めんどくせえやつ来たって思われるんで、後半ぐらいやっぱりみんな、こう、ある程度理解できた状態だと、それをなんかやりつつ、その課題をみんなでこう発見しやすくするみたいなところやってましたね。
なるほど。なんか、結構、先ほど言ってた、まあ、自己批判というか、の中で、日本語というものに対して論理立ててみたいなところって、まあ自分は西さんとそんな、ね、研究室が一緒ではなかったので、そこまで深くは関われてないにしても、まあ日々の、言動であったりとかで垣間見える部分はあったりして、それは自分が大学時代も感じていたし、社会人になってからも感じた部分として、例えば、なんかそれこそ、当時のツイッターとかで、こういう、A っていうものに対して、B って思うみたいなことに対して、西さんの多分返し方って、それって A なんじゃないのっていう言い方っていうよりかは、どうして B だと思ったのかっていうところ。
うんうん、
で、そっからの、論理立てがどうなっているのかを探るっていうのを結構されてたような気がしていて、ある視点から見ると、それは B じゃなくて A なんだけれども、その人が考えているもの、その人の考え方では B っていうふうな結論付けられるんだったら、それはそれでいいっていうふうに思っているように、そのツイッターのやり取りを見ていて思って、ただそこに対して結構、相手の反応としてあるのは、すいません、A が答えでしたねっていうことになっちゃって、いや、そうじゃなくて B って、なんで B だと思ったのか聞きたいんだけどな、みたいなので、すれ違いで終わっちゃうみたいな。そういうことは、なんだろう、西さんとの会話を見てて、結構そういうやりとりは見てたんですけど、なんかそういうのもやっぱ研究室の中で、議論の中でどうしてそこがそう思うのかっていうのを言語化するみたいな、そういうのを結構研究の中でされたりしたんですかね。
それは、優しいバージョンの西先生ですね。私はそんなやりとりないですね。A が B であるって書いてたら、その根拠はっていう詰められますよ、思いっきり。
なるほど、うん。
で、その根拠はっていうので、いや、常識的にこうでしょうみたいなこと言うと、もうボコボコにされますね。うん。なので、A から B っていう論理を、組み立てるとか、その論理構造を作るのであれば、その根拠はっていうので、まあ、なんなら、どっかの論文を引用するぐらいじゃないと、なかなかこう、なんすかね、こう、ゼミが先に進まないぐらいな感じですね。うん、じゃなければ A から B ってなった時に、何かしらのモデルを書いて、で、モデル上これしかありえないみたいなやり方だと結構納得するんです。うん。なのでそういうモデルで整理をした上で、A から B にしかも行き得ないよね、みたいな、こう論理立てをすると、まあ、ある程度物事が進む。ただ、A から B というモデルを作ったら、そのモデルの発展で、じゃあ、B だったらどうなるの？あ、B だったらどうなるの？変ですね。だから、A ダッシュだったらどういう結果になるのっていうのを、そのモデル上の、で、結果がどうなるかっていうのが、逆に言うと予測できたりするじゃないですか。 それをなんかこう研究でやってたりしますね。
なんかそこは今のお話聞いてると結構、まあ、日々のテストとか、まあ、テスト設計とか、そういうところにもやっぱり生きていく話だなと思っていて、結構テスト設計とか、まあ、テストを考える上で、やっぱりロジカルにやっていかないといけない部分だと思っていて、なんとなくこれを選びましたではなくて、テスト設計をしてとか、ある視点から見てモデリングした結果、こういうところが必要だと思うので、この部分をテストしますとかっていうふうに言えることは大切だと思っていて、なんか今のお話にも通ずる部分があるなっていうのをちょっと聞いてて思いました。
なんかテスト設計ってあんまり根拠を書かないですよね。なぜそういう設計にしたのかっていうのがあんまり根拠を書かないので、本当はどっかに根拠を書いた方がいいんですよね。なので、例えばデシジョンテーブルなんでその条件選んでるんですかっていうのか、あんまり根拠が出ない場合には、自分はこういう根拠でそれを選んでますっていうのを書いた方が良かったりしますよね。
なんか、自分も最近すごい思うのは、テスト設計、テスト実行を今までやってた人、もしくはテスト手順書を書いていた人が、テスト設計っていうことを知るようになると、デシジョンテーブルなり、状態遷移なり、とりあえず書こうっていう風になるんだけれども、今、河野さんがおっしゃってたように、どうしてそれを選んだのかっていうのが抜けがちになるなっていうのはすごい見てて思っていて、それがもしかしたら、そのテスト設計で、例えばディシジョンテーブルのあるパラメータを選ぶ理由として書かれているのが、本来的にはもしかしたらテストプロセスでいうテスト分析の部分に当たったりとか、あとはあんまりテスト分析とかっていう言葉がちょっと分析っていうのがふんわりとしている部分とかもあったりするので、自分の場合はどっちかっていうと、なんだろう、テストの意図っていう言い方をしてたりするんですけれども、どうして それを選んだのか、パラメータとしてそれを選定してディシジョンテーブルを組み立てたのかっていう意図であったりとか、そもそもディシジョンテーブルを作ろうと思った意図であったりとか、っていうのは、なんだろうな、自分もテスト設計のレビューとかする上で結構、聞いたりはするし、それが意図がないと、それこそさっきの河野さんと西さんとのやりとりじゃないですけど、いや、なんとなく選んだんですっていう話になると、どうしてなんとなくでそれを選んだのっていう、まあそんな根詰めることはあんましないかもしれないですけど、なんかそこはやっぱり気になっちゃうなっていうのは思いました。意図っていう言い方を結構自分は最近は使うようにしてます。
それは大事かもしれないですね。だから第三者の人が、逆に言うと、その、例えばブロッコリーさんが設計した成果物を見たときに、そういう意図が書いてあると、勉強になるわけですよね。そういう根拠でこれをやってますっていうのが説明してあれば。あ、なるほどねっていうのが、まあそこ勉強しようとしてる人がわかるので、まあかなりメリットがあるでしょうね。書いてる人は結構めんどくさいのはめんどくさいですよね。
そうですね。なんか、そこはもしかしたら、記述として残さずに、レビューの時に、いや、こういう意図で、選んでるとかっていうふうに、口頭で言ってしまうことも、まあ、実際問題あったりはしますけど、なんか、それはパラメータを選ぶ意図もそうだし、あとは、なんか、ディシジョンテーブルで組み合わせて、考えた時に、これは削るっていう時の削る意図とか、どっちかっていうと、そっちがすごい言語化する意識は強いかもしれないですね。なんか、なんとなく、これを選びましたではなくて、これとこれって、条件としては同じ状態であるとか、何かしらの理由があって、これとこれが同じものとして見ているので、その中の一つのこっちを選びましたとか、なんかそこははっきりと、自分を伝えるようにしているし、レビューの時にどうしてこれを選んだのっていうのは結構聞いちゃうかもしれないです、
ね。でも自分も説明していることが多いですかね。なんかレビューの時に、ここはまあこういう根拠でこの条件選んでますっていうことが多いかもしれないですね。ただ、もう一個、その意図がちゃんとしてあって、で、こういう、まあ、狙い通りにこう設計するっていうのがあると思うんですけど、もう一個が、僕はなんかそのテスト設計でとりあえず書いてみるっていうのが結構重要だと思っていて、なんかずっと分析をしてテスト設計技法どれにしようかなっていうのを悩んでるって結構無駄だと思ってて。であれば、なんかとりあえずデシジョンテーブルで書いてみようと。で、書いてみた結果、なんか こう、なんかぎこちないよねとか、書けないよねみたいなところから、いや、そもそもこれ状態性図まず書いた方がいいんじゃないみたいなところってあるじゃないですか。
あります。なんか
その試行錯誤を本当はやった方がいいと思ってて、その試行錯誤をやると、なんとなく仕様を見たときに、あ、これからデッションテーブルの方が良さそうだよねっていうのが、なんとなく勘どころがついてくるんですけど、私も初めから正解を求めるようなやり方をしてしまうと、その、なんですかね、外れを引いてないから、この正解ばっかりに行っちゃうとあんまり良くないと思ってて、それがなんか僕の中では結構そのトライアルエンドエラーを何回かやってるのは自分の中でもあるので、そこはなんとなくその、まあ自己批判に近い話になってくるかもしれないですけど、そのなんか、外れを何回か引いてみるっていうのは大事だと僕は思ってます。
なるほど。自分もそうですね。今、小野さんがおっしゃったように、ディシジョンテーブル書いてって、あれこれ状態遷移図じゃねってなるのもあるし、あとはディシジョンテーブル書いてった結果、まあ最初にパラメータを、値を出した時に、まあ単純な計算で言えば掛け算で、パターン数が出るわけで、そうすると、いや、どう考えてもこれパターン数が例えばもう200とかになってったら、これ全部掛け合わせるの本当にいいのかなとか、っていうので、そもそもディシジョンテーブルを分けた方がいいんじゃないかとか、もしくは、これとこれってそもそも、パラメータの組み合わせとしてありえないよね、みたいな金属を見つけたりとかっていうのも、多分最初から頭の中で考えるっていうよりかは、実際とりあえず書いてみるというか、書こうとした瞬間に、もう数が多いっていうところから、きっかけで次に繋がっていくのは、結構自分も経験上あるかなと思いました。
うん。
いや、すごいテスト設計のところは結構、特に、もしかしたら、ここ聞いている、人で QA エンジニアとか、あとはもしくは開発者でテストどうすればいいんだろうって思う人にとっては、まあ、新鮮というか、あ、そうなのかって思うところなのかもしれないですね。
うん。
うん、ありがとうございます。
役に立つ話ができてる自信はないけど
ね。いえいえ、すごい。いい話だったなと思います、
うん。
で、ちょっともうそろそろ結構な時間喋っているので、うん、一旦ここら辺までにして、すいません。結構、今までの、まあ、今まで、その、いろいろな会社に行ったりとか、大学の話とか、自分の方から質問ばっかりしていたんですけれども、これ最後に、逆に、河野さんから自分に質問とかがあればお聞きしたいなと思うんですけれども、何か質問ありますか？
はい。二つあります。
二つ、はい。
で、まず一個目が、はい、なんかその、ブロッコリーさんって、なんかこう、キャリアをどう考えてるのかな、みたいなのが、結構気になっていて、で、うんうん、まあまあ、尖ってるじゃないですか。いろいろやってること
かね。
うん。なので、例えば、5年後とか10年後とかって、どういう、こう、キャリアとか、どういう仕事して、のかなみたいなので、自分の中でなんとなくこうあるのであれば、ちょっとこう共有してもらえると、多分他の人も気になっているところだと思うんです。
そうですね。5年後とか10年後がどうなってるかっていうと難しいんですけど、なんか、それこそ今ここまでの話で言ってたテスト設計の話であったりとかっていうのが、まあ、すごい、それこそ JSTQB をはじめとして、いろいろな取り組みによって広がってはいるものの、まだ知らない人とかっていうのも結構いるところは多いかなと思っているし、そういう知識だけでなんとか、ある程度の底上げはできるとしても、知識だけではうまくいかない部分、それこそさっき河野さんとも話してましたけれども、とりあえずやってみて、そこからいろいろフィードバックをもらって、洗練していくみたいな、そういうところを、うん、なんだろうな。そういう体験も含めて、どんどん広めていきたいなっていうところは思っています。うん、じゃあ、それをどうやって広めるのっていうのは、まだ全然考えられてはいないですけれども、うん、なんか、自分が一人の QA として、なんか、もちろん QA エンジニアとして、テストを設計して実行するっていうところもそうですけど、どっちかっていうと、それもやりたいなと思いつつも、そういう広めていく活動、それこそ今の若手の実行員とかもそうかもしれないですけど、それをもっともっと広めていきたいなっていう、そんぐらいですかね、ふんわりとした感じですけど、うん、なんかあんま納得してなさそうな顔してますけど。
いやいや、まさしく2問目の質問にほぼつながってるんですけど、
はい、
なんかテストとかその QA の、まあ、 コミュニティというか、まあ、社外でやっぱりその Q エンジニアの人たちとやっぱつながりがあると思うんですよね。
うん、
今、若手の実行委員とか、まあ、いろいろ外で活動されているところって、なんかこう、なんですかね、どういうこうモチベーションとかどういう思いでやってるんですか？なんか、こう、うん、極端な話、目の前の業務だけやってればいいっていうところもあるわけじゃないですか。
うん
それはなんかこう社外に出ていろいろ貢献をしてるっていうのはなんかどういう思いがあるのかなっていうところですね。
ああ、なんだろう。すごいかっこいい言葉になると、どんどん、なんだろう、日本全体なのかわかんないですけど、を良くしたいっていう部分はあって、うん、なんか自分がやったところで自分が関わってる会社しか良くならないので、
うんうん、
自分、それこそ若手であったりとか、まあ、そういういろいろな活動で、あ、こういう考え方があるんだっていうふうに、その人が取り入れてくれると、その参加した人、それでいい刺激をもらったって思う人ほど、どんどんどんどんいろいろな会社に広がって伝播をしていくと思っていて、そこにモチベーションがあるっていうのがあります。あと、もう一つあるのが、さっき、まあ、テストや QA のコミュニティにつながりがあると思うがっていうお話ありましたけれども、自分はそこに加えて、やっぱり開発のコミュニティにも積極的に関わりたいなと思っていて、それこそ、まあ、何回か、まあ、JJAG、Java のユーザーグループのところに登壇したりとか、デベロッパーズサミットに登壇したりとか、あとは、ジャストレビューって自分が実行委員長をやってるのも、あれはどっちかっていうとレビューの話なので、別に QA とかに閉じた話ではないところをやろうとしていて、うん、別に QA とか、QA エンジニアとかっていう閉じたところではなくて、開発にも、知ってもらうことによって、その組織全体がもっと、QA が頑張ってなんか品質を良くするではなくて、開発者も一緒にみんなで良くするっていうことに、
うんうん
取り組んでほしいなと思っているので、そこも含めて、どんどん広まってほしいっていうところがモチベーションとしてあります。
うん。なるほど。
はい。
いい話ですね。
なんかちょっと、小ばゆい感じですけど。
はい、はい。なるほど。
はい。
うん。
そんな感じです。
なんか同意ですね、その辺は。僕はちょっとあまり開発エンジニア向けの、貢献が、全然できてないよね。その辺もちょっとこう、いろいろチャレンジしたいなっていう思いはありますね。
うん。なるほど。ありがとうございます。はい。はい、ということで、逆質問ももらったところで、じゃあ、一旦ここまでということで、はい、エンディングに入っていきたいと思います。はい。エンディングです。本日は株式会社ナイレッジワークの河野さんをお招きして、QA について語ってきました。で、最後に河野さんから何か宣伝とか告知したいことがあれば、お願いしたいです。
はい。三つ持ってきました。で、まず一つ目が、ナレッジワーク、QA エンジニア積極採用中なので、カジュアル面談から、お受けしてますので、ナレッジワークの、ホームページに行って、採用のページ、辿ってもらえれば、そこからアクセスできると思いますので、よろしくお願いします。二つ目が、今年の7月と9月に、連続して、こう続きものの、Kindle 本を書きましたので、QA の内製化について書いてますので、そういった、QA の内製化をしたいっていう、ちょっと困ってる人には、向けに書いてますので、ちょっとよかったら読んでください。で、三つ目が、ちょっとプライベートの話かもしれないんですけど、書籍、出版して、で、ちょっとこう、自分の時間もな、取れるようになってきたので、副業を少しやりたいなとも思ってますので、なんか QA のこう支援とか、そういったところで何か、こう手伝いして、したい会社さんいれば、お受けしてます、みたいなところですかね。あとは、先ほどブロッコリーさん言ったように、ちょっと QA のコミュニティをちょっと良くするみたいなところも、プライベートの時間で、なんかオンラインサロンみたいなのやったら面白そうだなとか思ってますので、そういったのもちょっと、年明けから少し動きたいなと思ってますので、なんか興味ある人。ぜひ参加してくださいって感じですかね。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと自分の方からも宣伝が2つあります。1つは先ほど、逆質問で、自分が答えた、開発に対してもっていうところに紐づくことになるかなとは思うんですけれども、来年ですね、2024年の1月10日 1月10日から12日に行われる、リージョナルスクラムギャザリング東京 RSGT と呼ばれているイベントがあるんですけれども、そこで、自分が1月11日に登壇をします。はい。今の、この 10X の、自分が所属している、チームでの、自分、あとは自分のチームでの取り組みっていうのを、紹介したいなと思っています。で、実際、お茶の水のソラシティカンファレンスセンターで行われるんですけれども、ちょっと現地のもう参加チケットは売り切れになってしまったんですけれども、オンラインでの、視聴のチケットはまだありますので、興味がある方はぜひ、お買い求めいただければなと思います。で、二つ目なんですけれども、技術評論者さんから出ている雑誌ですね、ソフトウェアデザインの、2月号ですね、1月18日発売になるんですが、そのソフトウェアデザインの2月号に、ソフトウェアテストをテーマとした、特集記事が載ります。で、そこの特集記事、第1章から第4章があるんですけれども、第1章を、私は、担当することになりました。一応もう記事の内容自体は終わって、今編集の方に、見ていただいている段階なんですけれども、特になんか詰まったりするようなところがなければ、ソフトウェアデザインの雑誌2月号に多分、第一特集と聞いてはいるんですけれども、載るので、もし興味のある方はお買い求めいただければなと思います。このソフトウェアデザインも、どっちかというと、QA とかテストエンジニア向けというよりも開発者向けの雑誌にこういうふうなテストの話題で載るっていうのはなかなか珍しいことだと思うんですけれども、すごいそこはお声掛けいただいてありがたかったですし、自分なりの、考え方をできるだけ言語化しに載せたので、興味のある方はぜひお買い求めください。2月号になります。1月18日発売予定です。はい。ということで、私の方から宣伝は2個なんですが、それ以外にも、ちょっと 10X の、ところとして、10X では現在、様々な職種のメンバーを募集しています。この 10XFM を聞いて、10X に興味を持った、カジュアルに話を聞いてみたいと思われましたら、番組概要欄にある採用情報、もしくは 10X のホームページのリクルートから、ご応募をお待ちしております。また、10XFM では、リスナーさんからのお便りも募集しています。エピソードの感想や、10X のメンバーに聞いてみたい質問など、どんなことでも構いません。もちろん、今回の感想であれば、河野さんにもお伝えしたいなと思っています。はい。こちらも番組概要欄にあるお便りフォームからの投稿、または、Twitter、今だと X ですね。で、ハッシュタグ、10XFM で、ポストをお願いいたします。最後に、Spotify、Apple Podcast など、お聞きのポッドキャストアプリで番組のフォローを忘れなく、最新エピソードを配信時にお知らせが届いたり、また、過去エピソードの、再生済み、未再生が一目でわかるようになり、大変便利です。ということで、本日のお相手は、ブロッコリーと、株式会社ナレッジワークの河野さんでした。河野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではまた次回。